ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はスピルバーグ監督最新作、レディープレイヤー1という映画について話していきましょう、はい、それじゃあサイゼリアデザート、一体どんなの注文するでしょう。そうだね、
そうですね。
前回が、あれだった。
前回が
パシフィックリムで、
俺はイタリアンプリンですか、
チョコレートケーキだったな。そうか。
そう、これ、それと比較的すると、
あんま粗末なあれにはできないです
ね。お待たせしました。
コーヒーゼリーお願いします。
コーヒーゼリーがお一つ。
チョコレートケーキお願いします。
チョコレートケーキがお一つ。
はい、あとドリンクバーも。
ドリンクバーお一つ。以上でよろしかったでしょうか。
はい、お願いします。
お願いします。
まあ、正直、まあまあ面白かった。
まあ。あの何の重みもなくスピルバーグを楽しめるっていうのはすごい久しぶりな気もするなと思って、
うんうんうん、
俺的になんかマイノリティリポートを見に行くような感じで、
うん、マイノリティリポートの方がねまだもっとハラハラドキドキしたり興奮したけど、なんかあんまり、まあ、つまんなくは全然ないんだけど、特に深い感動もないし、
俺はちょっと久しぶりになんか映画見る前に、うん、やちょっとしたもうあの事件に絡まれたんで、
うん、そんな何ですか、
隣のなんかカップルの男がスマホゲームをずっとやってるんですよ、
映画始まる前に、
で予告始まってもやってるんで、うん、すいません光目立つんでやめてくださいって言ったら、うん、まだやってるんですよ、うん、まあでもさすがに映画始まったらやめんだろうなと思ったら、うんうんうん、暗くなって真っ暗になった瞬間にまだやってるんで、うん、いや消してくださいっていう話したら、うん、彼女があのあのやめなよって言っても携帯を取り上げたんですよ。で、あこんなこういうやつが隣なのかと思いながら映画見てたら、
チョコレートケーキ
だけ、
はい、
ありがとうございます。
映画終わってエンディングクレジット始まった瞬間にまたスマホゲームと立ち上げたんですよ。
あ、そうなんだ
あのもうやりたかったらもう外行けよっていう話したら、
オアシスやってたんじゃない
シーナと俺に言い始めてあの俺もちょっと大声上げそうになったんですけれど、うん、隣のなんか彼女かなんか知らないですけれど、もうあんたやめなよって持ち上げて帰ってたんですよ、うん、そういう空間でなんか、うん、
まあ、こんな凶暴なやつじゃなくてよかったね、101の社長みたいな。
あ、でも帰りに後ろにあのなんか背中叩かれて、
叩かれた、
いや違う、あの後ろにいた人なんですけれど、うん、なんか前の人がなんかそういう嫌な感じの人でなんか声かけにくかったんだけど、うん、注意してくれてよかったよっていう感じ、
よかったよってポンポンって叩かれた
ありがとうって言われて、あなんか報われたなっていう
あ、そう、同じ気持ちの人がいたんだね。
そんな気持ちもあってちょっと
トレーラーハウスとかに住んでた連中と一緒だ
いい気分になって映画が出たっていうのも、
なるほど、まあ、そんな事件がありましたか、はい、レディープレイヤー1ですけど、レディープレイヤー1は、はい、まあ、未来2050年ぐらいだっけ、
2045年ですね、
2045年でもう20年ぐらい稼働してんだよね。
そうですね、2020
年がVR ゴーグルしてね、でそこでなんかもう連中は1日働きもせずにゲーム三昧の生活をしてんだよね、主人公はなんかそういう貧民街、まあ、金持ちもやる、貧乏人もやるという、
ただ歩きながらもやるっていうような、
歩きながらやるし、あの主人公の部屋は360度回転するウォーキング、マシンみたいのがあって、あれだってことはずっと突っ立ってるか歩いてるか走ってるか一日中座ったりしない、車乗ってる時座るけど
そんな感じですよね、
うん、だからみんな痩せてんのか、まあ、太ってる人もいたな、まああれだよねきっとね、ベーシックインカムがあってみんな仕事してもしなくてもどっちでも良くなってるみたいな。
ああ、でも貧富の差が激しすぎますよね、
うん
で。しかも主人公が早く両親亡くしちゃって、
うん、
あれおばに引き取られてるっていう設定なんですよね。うんうん、でそのおばがあのダメな紐を連れてるっていう設定で。
そうそうそうそう。で主人公はそのおばの家からちょっと離れたところの廃車置き場みたいなところで。 自分のゲーム部屋を作ってんだよね。大体高校生ぐらいなのかな。
多分それぐらいだと思います
よ
ね。
男の子で、でそれそんな彼がそのゲームの中で3つの鍵を探す、まあ、みんな探してんだけど、それを取るとすごい報酬やゲームの運営を携わることができる。
そうですね、オアシスの開発者が死んじゃって、うん、でこの鍵を見つけた者にあの自分の権利をやあの持ってる権利株式の権利をやるって言って、うんうん、ゲームできるっていうような感じで、うん、ただあの岩とかどかしても見つかるもんじゃなくて謎を解いてやれっていう話でしたよね。それでもう2年から5年の間それをみんな探してるっていう設定から始まるっていう。
そうだね、まあ、だからおばさんの彼氏はゲームの中で金を稼いでゲームの中で金を取ってたんだよね。
全部生活費を入れ込んで
どういうシステムになる、まあ、そういうあの現実でもなんだっけファイナルファンタジー11で実際のアイテムの売買でリアルトレードなんとかやってたから、そういうことなのかな。
かもしれないですね。
うん。あ、もう仮想通貨でビットコインみたいになってゲームの中のお金が現実でも使えるのかな。
ああ、可能性ありますね。それであそこで稼いだ金で、うん、だってあの自分の スーツとか買って自分の住所に送ってたっていうのもありましたから。
うんうん。うん、
あそこで稼いでなんかスーパーマーケットで何か買ってその自分自宅に届くみたいな生活あるのかもしれない。
そのスーツのおじさんに取られてた、あのおじさんあの車まで行ってたのかな。
どこなんか手前で死んでそうな感じですけど、
うん、
で俺悪意あるなと思ったのが主人公が、うん、あのリアル社会で生きてる時に、うん、本当一時代 あの秋葉のオタクのファッションみたいな、うん、リクサクショってるのを見てここまでリスペクトしてるのかっていうのが、
ゲーム開発者がもうシャツをインしてるところでね、まあ、最近また流行ってきてるんだけど明らかに流行りとは違う本来のダサさのシャツをインだったよ。
その相方がサイモンペックっていうのもなんか、ね、すごいいいなっていう、うん、設定でしたけれど、
そう、まあ、そんなゲーム三昧の毎日を送って、まあ、でもね、ただ最初にそこで、まあ、ちょっと飲み込みづらくなったのが、ゲームなんてさ運営したらもうゲーム面白くないじゃん。
まあそうですね。
開発者は開発者でプレイヤーじゃないからさ、自分でさゲームもう楽しくなくなるから、それちょっと別になって、本当にそのゲームの中で生きてるってことを感じたいんだったら、それはなんかちょっとそこで気持ちがぐっと下がる瞬間だった。
で、まあ、うん、その鍵を取るために、うん、まずそのレースをしなくちゃいけないっていうので、うんうん、で、そのレースのところにあれですよね、あの、うん、アキラのあのバイク。
そう、金田バイクだっつってね、ヒロインが乗ってるんだけど、そのヒロインが髪型が蓮舫みたいなんだよね。
で、主人公はあれです、ちょっとファイナルファンタジーのキャラクターに出て、うん、デロリアンに乗ってるっていう。
そう。いろいろキャラが混在してる。波動拳もするしね、
まあ、その話も後でしようと思うんですけれど、うん、あのとりあえずその謎を解くっていうのが、うん、あのそのそれを制作した人のミュージアムにヒントがあると思って、
うん、
あの行くじゃないですか。
そうそうそう、
もう何年もなんかそのレースとかみんなやってるのに誰もそこに気づかなかったんだっていうのがなんか、うん、俺はすごい腑に落ちなくて、
まあ、主人公とその彼女がとにかくオタクで、そこであのトゥルーロマンスの主人公とヒロインみたいに惹かれ合うんだよね。
まあでもあのレースのところのキングコングとか、
うん、
あの T-Rex とかの動きは本当に良くて、
うんうんうん、
あそこはすごい魅力的でしたね。この
ああそうだね、
あれとデスレースって感じがして、
うん、
ただなんかその企業が本当にもう何百人もかけてそんな調べてるのに、うん、あの謎が解けないっていうのが俺はなんか最初すごい飲み込みづらくて、
あ、まあでもね、企業のね、あいつのやってた連中もかなりなオタクでね、そこは良かったよ。
悪意ありますよね。
オタク魂入れて繋がる。
太って小さな奴らが研究してるっていう。
うん、
なんだろうこの悪意と思いながら。
ただあのゲームとか あ、ゲームじゃない、映画とかだと特にさ、日本でそういうのって絶対イケメンになってるじゃん。
まあそうですね、
あの開発者とかさ、それが本当キモオタになっててね、よかったよ。
いや、いや面白いですけど、悪意あるなと思って。
いや、リアルだよ。
リアル
悪意じゃないよ。悪意かもしれないけど、実際そうだもんね。
まあそうですけど、
うん、
ただそうすると俺がちょっと、うん、違うかなって思うところが出てきて、
うんうん、
なんだろうな、アメリカのキャラクターが出てこないっていうのがすごい、ね、チャッキーとか、フレディとか、
ジェイソンマンがちょっと出
て
きたよ。
ジェイソンは出てきたんですけど、パパは日本です。うん、バットマンは出てきましたね。
うん、
あれですよ、ただ、ガンダムとか、
ね、
ストリートファイターとか、
うん、
そういったのって、割と権利関係って、うん、日本でも結構パチンコとかにもなったりするんですか、
うん、金詰めば別に何でも使えるんじゃない、
う
ん、
の割に世界的に流行ってるアベンジャーズとか、
うん、そこは
スターウォーズとか、
うん、そうだね、あでもなんとかウォーカーみたいなのが出てるんだけど、ちょっとでもスターウォーズじゃないのか
な。あなんか やっぱ日本のキャラクターが安く買い取られてるっていうのが俺見ててすごい、
ミレニアムファルコンは乗れるぞっていうこと
でも実際スタートレックのフィギュアみたいなのとか出てきましたけれど、うんうん、でも実際そんな動くちっところもないですし、
あたりは出てきたけどね、
あたりはもうあれじゃないですか、ゲーム
終わって
る、ゲームファンとしてバカにされてるじゃないですか、
うん、なんでファミコンじゃないんだって思って
る、まあたりも新しいハードだしっていう話出てるんで、
あたりってでもさ、もう分かんないけど、日本人で子供の時の感覚で言ったらすごい寿命短くなかった、
しかもアメリカのあたりが、
うん、
その場合クソゲをすごい大量生産したんですよ、うんまあ、それがラストの方でネックになってるんですけれど、
うん、
それで当たりショックっていうのがあって、
うん、そうなんだ、
あれがです、家庭用ゲームハードってガーって下がったんですよ、うん、それを作ったのが任天堂っていう状態だったんで、うん、出てくるまで
なんかね、あたりがとにかく初めていろんなカセットでゲームを楽しめる、そういうゲーム機でとして俺の前に現れてすげーって思ったんだ。それまではカードに 2,3 ゲーム入ってるのがせいぜいで、もう普通1ゲーム1ハードなんだよ。
どっちだったっけな、セガマスターシステムかファミコンか、うん、どっちかが家庭用のゲームで作り始めて、
うん、それでその後ファミコンが出て、びっくりした、うわーって。だからね、あたりは本当2年くらいしか元気がなかった印象があるんだよね、すぐファミコンになって。でもそれは日本に来てなかっただけかもしれない。
アメリカでその量産して、うん、なんか本当に当たりショックっていう言葉があるぐらい、
うん、
家庭用のゲーム機を落としたっていう事件がありましたんで、
うん、
まあ、でもそのあたりがあれですね、ブレードランナー の新しいやつにもマークが出てたんで、
うんうんうん、
まだ生きてるんだなっていうのをあそこで確認させられたん
ですね。そ
したら新ハードが出るっていう、
まあ、とにかくそういう、まあ、その開発者のおじいちゃんが、まあ、ともすりゃ俺と同世代だよね。だから音楽は70年代80年代ばっかりだし、漫画も古いじゃん。
まあそうですね
メカゴジラとか
まあそうですね、
うん、
でもあれですね、中でやってるその主なんか制作者が変身したじいちゃんが与えてるミッション的にはなんかゼルダっぽいなっていう感じもして、うん、ちょっと見てたんですけれど、
あ、そうなん、ゼルダってそんなの、
なんか ゼルダっぽくないですか、謎を解いて鍵を探すっていう感じが、ね、
一本まともに解いたことない、だから途中でやるのすぐやめちゃう。
神々のトライフォースとかすごい面白かったですけど、あんな感じで鍵を探す感じ。
ゼルダはね、ファミコンのディスクシステムの1位からやってたんだけど、敵を倒す、そのロールプレイングゲームが、ドラクエとゼルダがあって、ゼルダアクションロールプレイングで、敵のモンスターがいるとグッグッグッグってなんか押すだけで殺すのがすげえつまんなくて。
いや、それも爽快ですよ。すごいよく
て。それがね、それでちょっとゼルダがその時からあまり好きじゃないんで、ね。
それこそでも思いましたけれど、うん、レディープレイヤー1にマリオもゼルダも出てこなかった。
マリオ出てこなかったね、絶対出ると思ったら。
出なきゃいけないはずじゃないですか。
そうだね、あたりがあるから他のゲーム出せないのかな。
いやでもあたりからも別に各個のゲームも出てるイメージもないですし、
波動拳ですもんね。
まあなんか そのキャラ出てくるキャラクターがちょっとその権利関係がちょっと安いものを、ちょっと日本がそれを安く売ってるような感じがして、
搾取された
すごい嫌なんですよね。
なるほど。
昔漫画でコミックマスター J っていう漫画があって、うんうん、それでなんか漫画家の人がローランド・エミリッパーのゴジラ見て、うん、話面白くないんだけどゴジラが地面からぐわーって出た時に、うん、日本でできないことを見てみんなあれはバカなゴジラだって言うけれど、うん、あんなの日本の映画でその当時できてなかったじゃんっていう、うんうん、なんでそれをみんな怖がらないのっていう話をしてて、うん、アメリカにこんなキャラクターを取られてるだけじゃんっていう話をしてたのをすごいそこで思い出しちゃって、うん、
なるほど。
安いキャラクターばかり買われて今度ガンダムとかもあっちに取られちゃうんじゃないかっていう不安とか。
ガンダムハリウッド版が昔あったよ、2000
年ぐらいに。
ものすごいつまらなかったから大丈夫だよ。
まあでも本当にやるって言ったら本当に興味じゃないですか。
どうかな、あの感じは出せない。まあ別に俺はファーストガンダム以外はそんなに好きじゃないからどうでもいいんだけど、
すでにもうワンピースが実写で、うん、ネットリックスでドラマやるっていう話が、ね、あるんで、
ハリウッド版ドラゴンボールみたいになるんじゃないか。
いやでもテレビドラマでみたいで金をかけるっていう話してたんで、
まあね、ワンピースも別に好きでもなんでもないから正直どうでもいいよ。
いやなんかでもそういったキャラクターの権利をアメリカに取られるっていうことはなんかに日本としてなんかテレビ CM で出てくるすげーみたいなことで喜んでいいのかっていうのがなんか見てる間にずっと思ってて、
まあ、俺は藤子不二雄の方がずっと好きだからとか、ド根性返しとか、それがハリウッド版になったらちょっと見てみたいけどね。
あと若干その最後の方の集団シーンで言いますけれど、うん、ガンダムとかメカゴジラ出てくるのはいいんですけれど、うん、なんかメカゴジラなんか本当にオタクの人だったら、うん、メカゴジラよりなんかキングギドラのちょっと機械バージョンみたいなやつとか、うん、ああいうの出してくれた方がうわーってくるような気がするんですよ。
なるほど。
なんかメカゴジラだと安直すぎたかなっていう。
俺はね、メカゴジラはちゃんとまともに一歩も見たことないんだよね。
あ、俺シャケユニコ版はなんか好きで何回か見たんですけれど、
そうか、
なんかなんだろうな。あと日本のキャラクターも最初キャラクター変身してるときはライトでしたか、そんな名前でしたけれど、実際になってみると敏郎ですとか。
そうだね、敏郎はでもなんか空手使いみたいで良かったよ。
いやでも三船敏郎から
も行
ったなっていうのとか。
なるほどなるほど。なんか割と敏郎かもしれないよ。
いやいや割となんかその日本のキャラクターが出てくるっていう割になんか簡単なところから撮ってるような気がして、
薄っぺらい。
なんか今のその2045年だったら今のアニメからでも結構出てきてもいいと思うんですよ、ね、
鈴宮春樹とか、
とかあとソードアートオンラインとか、そういったキャラクターとか、あとそれこそ進撃の巨人とか、そういうのも出てきていいと思うんですけど、
まあ、開発者はおじいちゃんだからね。
まあ俺がさっきと言ってることも正反対なんですけれど、うん、なんかキャラクターが取られてどうのこうのって、うんうん、でも その割にそういうことが出てきてないからなんか寂しいのかなっていうのとか、いろいろな気持ちが混んだしちゃって。
なるほど。
ものすごい映画自体は楽しいんですけれど、
そうだね、
そんな変なところにも引っかかっちゃった
っていう、まあ、いろいろね、まあ、別にケチつけたくてつけるわけじゃないんだけど、気になるところは多々あって、101っていう大企業がゲームの中でも商売してんの、あれの存在がちょっとよくわかんない。
そうです
ね、うん、何の人たちなんだって。
一応あれで
オープンワールドで誰でも商売していいのかな。
オープンワールドで提供して、うん、宣伝広告入れて、
広告は出しちゃダメだって言ってなかった。
でもなんか広告じゃないか、でもスーツは売ってましたよ、うんうん、ああいったものとかを売ってってよりリアルに行きましょうみたいなことで盛り上げていくっていうので、なんか支配したいみたいな感じで、
それでさ、連中がね、現実に平気で人を爆弾でドローンで攻撃で殺すじゃん、ね、そういう感じなんだって思ったら最後警察が出てきた。
爆発した時点で来いよっていう気がします。
何なんだ。
あと俺すげえ笑っちゃったんですけれど、お前はゲーム内で課金しすぎて、その お金払えなかっただろう、うん、強制労働だっつってマスク被ってあの本当にシャベルみたいなこと、うん、バーチャルでやるじゃないですか、
うん、ゲームだよ、ね、ゲームの中で強制労働してまたゲームをしてるっていう
何それそういうのってコンピューターでできないっていう、
プログラムにちゃちゃって働かせなくたって現実で働かせるんだったら課金の取り立てとかに使えばいい、うん、
その方がいいですよね何あの一生懸命しかもなんかサボるとあの電気が走るとか
ねえ
意味が分かんなくなっちゃって
分からない
何この会社っていう、うん、
そこら辺はね、まあ、主人公チームがピンチに合ってるぞっていう風なレベルで捉えなきゃいけないんだろうね。その割にさ、社長のさゲームのところで、バーチャルの世界を見せてすごいちゃんとしたトリックなんだよね。
あの社長もさ結構あれ気が抜けてるっていうか間抜けっていうか、うん、あの自分のパスワードぐらいがあんな簡単なのも覚えておけよキーワードボスマン69って、うんうんうん、それぐらい覚えられるだろうと思って
紙に書いて
わざわざ貼ってるっていう、
そうそう、
うちのパソコンでもそんなことしないよと思って
本当だよね、
あの会社のセキュリティの甘さがすごいなと思って、うん、割と普通に入っていけるっていう、
入っていけるよね、入っていくしさ社長室も平気で入っていくしね、
またあんな強制労働厳しいとか言ってる割に割とすんなりと抜けるじゃないですか、うん、別に一つならないっていうこと
が、フロアが2つ上だって低いなって
びっくりしますよね、
高層階じゃない
じゃん、エレベーター使わなくてもいけるような感じっていうのが、うん、いやーなんかところどころすごいところに笑っちゃって
ただすごい良かったのが、もう未来はもう悲惨な貧しい貧富の格差が増大して、今後、まあ、バーチャルとかパソコン方面しか発達しなくて、もう車がリーフとスマートしかなかったもんね、 まあ、あとワゴン車が、ね、
ワゴン車、あのちょっとポコッとした変なワゴン車、
そう、日産リーフが大活躍してたよ
いやーなんかなんかカーチェイスがちょっと緩くて俺は好きでした、
ね、あーカーチェイスでも良かったじゃない、
マリオカーとかよとか言いながらなんか、
うん、あ現実の方の方カーチェイス、そうなんかね、
あんなに未来ではかっこいいカーチェイスしてるのに、うん、現実これかっていうような、うん、
あの社長の子分みたいなロングヘアの女がすごい勇敢であ
れですフィナーレです
よ、フィナーレっていう名前だった、
しかも最後なんでそんな大社長の、うん、大社長がわざわざ銃持って襲いに行くか意味わかんなくて、
ドローン使えよ
最後の最後でドローン使わないとか、うん、あの街にいる無駄な人をあんなに爆破して殺してるのに、うん、あんなってバン人と爆破しないんだとか、なんか
銃も撃たないしね、
あと本当にあの主人公の男の子はおばが死んだことをすぐ忘れてるなと思って、
あんま気にしなかった、ね、
気にしてなかったですよねええと思っちゃって、うん、あのオープニングでなんか僕の住む場所、ま、あの場所みたいなところで、うん、結構周りのおばさんとか挨拶してくれたのに、
うん、あの下の話すだけって人がおばさんなのかと思ったら違ってた、
あの周りにいた人たちも多分巻き添え食らってるのに、ね、何の物も服さず普通にあのお金と経営資金得て、うん、めでたしめでたしってなった時に、うん、違わないかっていう、
ちょっとそのうち再開発ぐらいするんじゃないの
ですかね、いやでも楽しいですよ、
まあね、まあでも現実でさ、あの、まあ、キャラクターがゲームの中で死ねば全部リセットっていうかゼロからまた始める、なんか他にペナルティーみたいなのないのかな、ただなくなるだけなのかな、
なくなるだけなんじゃないですかね、ただその全財産かけてたっていう人もいるぐらいだから、うん、やっぱりそれも全部かけてたものも没収されるっていうので、あれで最初のシーンでそれで死んで死のうとしてた人もいるっていうシーンとか見せてたんで、
それでさ、でなんか戦争ゲームでさ死ぬっていうのはまあ分かるじゃん、レースゲームとかさ危ないから、だけどダンスのところでも殺し合いが起こってさあれじゃあいつでも殺していいんじゃん、
明確なルールがなかったんですよ、
まあ、開発者がルール嫌ってるから
ね、あと何発撃たれては死ぬのかもよくわかんないですよ、あ割とダメージ受けてた気がするんだけど、
そうだね、
あと何でしょう、あの、うん、スーツがこう感じるっていう設定とか、うん、ああいうの面白いんですけれど、うん、他に入れる特殊なラバーみたいなのが貼ってあってみたいな、うん、セリフが後々ああいう風に聞くんだっていう
金蹴りに使われ
るいい街でしたけれど、
そうだね、
いやただあのバーチャルで、うん、 何でしょう、企業の一人優秀なやつが、うんうん、あたりのゲームをやってるっていうの
を。いやでもね、このレースも良かった、ミッションはどれも良かったんだ、うん、特にでもシャイニングが良かったよ。
シャイニング面白かったです、ね、あれ最高でしたね。
シャイニングを知らない人が双子に会ったり、
シャイニングって怖いのって言ってそいつがボールを追いかけていったら双子にいて、
そう
待ってとか言って、
あその部屋だから腐ったおばちゃん出るんだってって思ってたらちょっとなんかその気になってて、でもあの後で分かるけどあいつ女だったじゃん。
すげえゴリラみたいな女でした、うん、あんなあれですよね、本当にジョークみたいなゴリラみたいな女でしたよね、うん、
でもね、あの女があのゲーム内で恋なんて140キロの太ったおばさんが出てくるわよなんて、あ出てくるぞって言ってたって、で実際出たら顔にあざがあるとは綺麗な女の子で、そう君と俺とは心が通じ合ってるんだ、 でもそれって男同士だからだろうって言ってて、だから彼女は黒人 あの彼女は主人公ともしかしたらそういう気持ちがあったかもしれないんで、だけど主人公はそのあざのある女の子を見てそのあざで僕がひるむと思ったのかいって言ったけど、黒人の方にはもうひるんでたんだよ、女だって。
いやでもあのセリフ言った瞬間に俺はこいつ女じゃねえかっていうのはちょっとやっぱ思いましたけど、でも出てきてあれはびっくりしましたけど、
そうだからね、そこら辺に悪意があるっちゃ悪意がある
よね。いや悪意どころか最後警察が、バンに警察が来て事情聴取するって言って、うん、じゃあ私が行くってあの黒人の人が言って、うん、その後来た人たちがお金の話をし始めたじゃないですか、うん、でその人たちはすごい喜んでるのにあの黒人の女の人だけ警察の取り調べを受けてるじゃないですか、うん、それがなんかラストカットでなんかいいことのようになんかこうカットでこうなんか聞いてくれ
て、加わってたよ、
いや加わってたんですけれど、うん、なんかあの4人で喜んでる中あいつだけなんか違うところにいるの
まあ別にちょっと説明してるだけだから大した問題じゃないよ、
なんか仲間外れ感があって、うん、結構アイアンジャイアントで頑張ってたよねっていう、ね、
アイアンジャイアントとメカゴミラーが戦ったりガンダムがこう、ね、見事なアクションを見せてくれたのは良かった、ただガンダムが戦えるのは1分だけだって
その理由が分かんないんですよ、
そうなんでメカゴミラーは永遠でガンダムが1分なんだ、
あれは課金なんですか ね
え、いや俺はガンダムで行く
でもなあガンダムもいいんだけど
ホワイトベースから来いよ、
俺的に長い方式でも良かったかなっていう、マジンガーとかでもいいかな、それこそフランスとかあの何でしたっけマジンガー系が結構流行ってるんで、うん、あれマジンガーでも良かったかなっていう、
どうなんだろうね、アメリカ人はガンダムを知ってんのかな、
まあ今は割と知られてますけれど、うん、どっちかって言ったらマジンガーとかの方が俺は、
あ そ, う
それか悟空とかじゃないですかね、
悟空
世界的に言うとドラゴンボールって、
そうか
YouTube に今上がってますけれど、この前までやってたドラゴンボールの最終回を、なんか外の会場でみんなで見るっていうので何千人も集まって、フリーザと一緒にあの最後のボス戦ってるシーンで、みんな悲鳴上げながら喜んでるっていうぐらい、
そう楽しそうだね、
なんでなんかさっきも言いましたけれど、なんかそのキャラクター的に納得がちょっと俺はいかなかったのかなっていうところも多かったです、うん、
なるほど、まあいろいろもやもやするところはあるけどね、何しろ開発者のじいちゃんは多分童貞のまま死んでしまっているだろうし、
あとちょっと俺も気がするかもしれないんですけど、最後の少年、そのおじいちゃんが少年時代だった頃の部屋があるじゃないですか、
そうだね、
あの部屋にあたりがあるじゃないですか、うん、あたりのゲームやってるじゃないですか、うん、で立ち上がって歩いた瞬間に地図があったんですけれど、あれがミッションの地図だったと思うんですよね、
あそうなんだ、
で最後ドア開けるときにダーツがあったんですけど、うん、ダーツが 1,2,3 って平行的に並んでるんですよね、うん、あれって鍵と同じように並んでるんで、
クライマックスは鍵穴になかなか入らないっていう
カーテンと
つまんない場面
あれをなんか全世界で見てるわけじゃないですけど、この人たちはなんでこんなこと、
車が揺れて鍵穴に入らないもういいよって思ったよ
すんなり行こうよって思ったよで最後 あのヒロインとキスシーンの時になぜか釣られてるとか、なんか、うん、ああいうちょっとトンマなシーンとかは好きでしたけどね、
そうだね、
まあでもなんか、
うん、まあ火曜日と木曜日はゲームが休みっていうお前はそれはリア充だからいいよっていう
一般市民は求めてんだよっていう、
悲惨な現実から目をそらしたいんだよ。
まあでもルールが嫌いっていう解説者の割に割とルールに縛られてることをいっぱいやってますよ、
うん、どんなこと？
だからこその、 あの隠し道を見つければすぐ着くとか、なんかそうしないと鍵は手に入らないって。
それはゲームのルール、まあ、というルールと別にルールの次元が違うじゃない
ですか。違うんですか、ね、うん、
規則とそのゲーム筋道としてのルールと違うじゃん。
まあでも楽しかったですけれど、ここ最近なんか俺の中でそのゲームの中に入るっていうのが、
あ
の
ジュマンジュ、
ジュマンジュでもそうでしたし、うん、アニメだとさっき言ったソードアートオンラインとか、うん、ああいった仮想現実に入って戦うっていうようなものが多かったんで、うん、スピルボールもこういうことやるんだっていうので、
そうだね、まあ、原作があるみたいだから、どこまでその日本のアイテムとか原作なんだろうって思った。
いや、それはもうなかったんじゃないですかね。
スピルバーグが
原作があるって言って、なんか全然違うタイトルで、うん、1950年代ぐらいの、
そんな古いやつなんだ。
間違いなければ50か60年代だったと思います。違ったかな、なんかでも古いやつだったと思います。
ただね、そのゲーム映画を立て続けにジュマンジと2本見たんだけど、ジュマンジの方がずっと感動的だったよ。まあ、どちらかというととっても楽しかったんだけど、そういうなんかね、そのゲームじゃなくて現実見ろとかうるせえよって思う。もう何回も言われてるよ。
現実が嫌だからいいじゃん。
そういうところかね、ちょっと。
あ、なんか、
まあもちろんね、ジュマンジは好き好んでやってなかったからか。
あとはあれですね、ジュマンジの場合3回死んじゃうと本当に死んじゃうっていう。
そうだね、恐ろしい。
あ、ありましたし、
まあ、レディープレイヤー1は現実に企業が襲ってきて人が死んでも。
あとやっぱり20年間ゲームの中に閉じ込められちゃうっていう、うん、最初に取り込まれた人とかの悲しさとか。
まあでも本人は3週間ぐらいって言ってたよ。
まあゲームがクリアしたことになって元の時代に戻って、うん、ちゃんと過ごせたっていうのもあるんですけれど、うん、
それを聞いて周り その残りの4人がドン引きするって言ったことがよかった。
出てくる名前が良かったですね。シンディ・クロフォードっていう、あれ見たいなと思って、エアゲームっていう映画でヒロイン張ってたけど、すごい大根だったっていう。
さあ、そういうわけで、じゃあまあレディープレイヤー1も良かったですが、まだ見てない人はぜひジュマンジ・ウェルカム・トゥ・ジャングルもご覧ください。
両方見るといい
かもしれない。ではまた、さようなら。
失礼します。
料理と映画、この映画、味わうの。